祈りいたします。父なる神よ、ヨハネの福音書を紐解いてあなたから御言葉を聞きたく願っております。語る者にも聞く者にも聖霊を与えて心を開き、また理解する力をお与えくださいますようにお願いいたします。この恵みの座に今日も集うことができない兄弟姉妹たちが何人かおられますが、お一人お一人の事情を取り除き、次の死の日にはこの場所も相会して共にあなたを褒めたたえることができるように導いてください。特に健康がしておりますのにものに癒しの御手を差し伸べてくださいますように、この祈りをイエス・キリストの御名として御前にお捧げいたします。
あ、
聖書はヨハネの福音書第11章38節から44節まで、新約聖書の191ページです。新約聖書の191ページ、ヨハネによる福音書第11章38節から44節まで。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、死を4日も経っていますからもう臭いますと言った。イエスはもし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けるとイエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを引き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってからラザロを出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。38節にイエスは再び心に憤りを覚えたと記されてありますが、33節にも同じ言葉が出てきております。この憤りの理由については先週2つの可能性を申し上げました。一つはイエスの御力を信じられない人々の不信仰に対して憤りを覚えられたという解釈の可能性、もう一つは人間の死がもたらす大きな心の傷、痛みに対するイエス・キリストの怒り、憤りというものであったということのという解釈をお示しました。イエス・キリストはその思いを持ってラザロが葬られた墓にやって来られます。当時の墓はいろんな形があったのですが、ここでラザロが葬られておりましたのは洞穴、横穴を掘ってその奥に遺体を葬るというもので、後にイエス・キリストがゴルゴタの丘で十字架につけられた後にアリマタヤのヨセフの墓に葬られたのですけども、その墓の形がこのラザロの場合と同じであったということが分かります。ちなみにこの墓の形は一番当時の上流階級と申しましょうか、豊かな 人々のお墓であったと、このように言われております。イエス・キリストがそこでなされたことがずっと記されております。もちろんクライマックスはラザロの蘇りでありますけれども、しかしここに記されております一つ一つを見てまいりますと、私の主観かもわかりませんけれども、非常にリアル、現実的に感じます。特に私は思いましたのは、最後のところで死んだ人が手と足を布で巻かれたまま出てきた、全身をぐるぐると布で巻かれていたのに墓の奥から出てくるというのは、普通常識で考えましたら足が縛られておれば動けないはずですから、その全身がぐるぐる巻かれたような状態で外に出てきたというのは、これは実際その目で見なければこんなことは書けないのではないかと、このように思います。それ以外にもこの場面は実際見た人でなければ書けないような文章になっていると思います。イエス・キリストは墓の前にある大きな石を取りなさいと言われますが、これは巨大な石でありまして、一人や二人ではとても動かすことはできません。マリアに一緒にくっついてきた何人かの人々がこの石を取り除けたのでありましょう。姉妹マルタとわざわざ記されておりますけれども、でこれはそこにマリアも同行していたから、わざわざ姉妹という言葉が付け加えられたのであろうと思います。細かなことでありますけれども、4日という数字はもうすでに当時のユダヤ人たちは3日間死んでいたらその人は確実に死んだと断定するということを申し上げました。重要なことではありませんけれども、他にもいくつかありまして、ヨハネというこの福音書では実際記録されていないのに書かれているようなことがあります。マルタがマリアに先生が来るように呼んでいると言ったと、マルタが記されておりました、28節ですね。しかしイエス・キリストがそのように言ったという記録は福音書には記されておりません。それと同じことがここでも記されております。一つは40節で、イエスはもし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われたと書いてありますが、マルタにイエス・キリストはこの言葉を語られたとは記されておりません。それから41節のイエス・キリストが父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝しますというこの願いをキリストが父なる神様に捧げられたところ、その文章はこのヨハネの福音書には記されておりません。でこのようにこの箇所でイエス・キリストが実際おっしゃった、その言葉が記録されていないで、このように言われたとか言ったということが3箇所も記録されております。なぜこれはヨハネの福音書の手落ちであったのでしょうか、あるいは意図的に書かなかったのか、私には分かりませんけれども、ヨハネのこの箇所の書き方の一つの特徴だと思います。それはヨハネが、私の推測ですけれども、ヨハネがラザロの復活 というとてつもない大きな出来事に集中しておりましたために、細かな部分は手落ちがのような書き漏らしができたのではないかと思っております。これは小さなことでありますけれども、もしそうでありますならば、ラザロの復活が与えた衝撃の大きさ、それはこのヨハネの著者であります当人に起こっていることだと思います。細かなところにはもうこだわらないで、一番衝撃を受けております部分、すなわちラザロの復活、死人の蘇りというところにヨハネは関心を受けている、そういうように言うことができるのではないかと思います。イエス・キリストはマルタに、もし信じるなら神の栄光が見られると言ったではないかとおっしゃいましたけれども、この栄光を見るというのは、それはここでは明らかに驚くべき事柄を見る、とてつもない大きな出来事、それは奇跡、最大の奇跡をあなたは見ると言われたことに他なりません。ですから抽象的に何か神の栄光を見るというのではなくて、具体的に恐るべきと言いましょうか、驚くべき大いなる出来事をあなたは見るというふうに断言されているということであります。イエス・キリストは天を仰いで語られた言葉がその後に記されております。天を仰ぐというのは、これは一般的なユダヤ人の祈りのやり方です。普通は今日では頭を垂れて祈るんですけども、当時の人々は天をつまり頭を上げてお祈りをしたようであります。まあこれも細かなことですけども、聖書に書かれてある通りにしなければならないとすれば、私たちは皆頭を上げて祈らなければならないのですけども、そんなことはありません。頭を下げて地面を見ながらお祈りをする、それは聖書的ではないというわけではありません。聖書に書かれてあることを一字一句全部その通りにしなければならないという聖書主義者がいるんですけども、私たちはそう考えません。これも余計なことでありますけども、細かなところで実践する必要はありません。イエス・キリストは天を仰いで祈られた言葉がここに記されております。私の願い祈りをいつも聞き入れてくださる、このように言われてお祈りをなさいました。神はどんなことでも聞き入れ受け入れてくださる、それがイエス・キリストが知っている祈りについての知識だと私たちに教えてくれます。私たちは祈ったことは聞かれるか聞かれないかわからないというふうに思うんですけど、しかしイエス・キリストの場合はそうではありませんでした。祈ったことは必ず答えられる、これはイエス・キリストの祈りについての知識であり確信でありました。ですから私たちもその点では祈りのやり方は別にいたしました、祈りの精神そのものはイエス・キリストについてしっかりと学び取らなければならないということでありましょう。私たちも祈ったことは父なる神様は必ず聞いていてくださるという信頼のもとに祈るべきだと。そしてイエス・キリストは祈りは群衆のため、すなわち一人一人私たちのための祈りだったということがわかります。どんなことでも叶えられる、そしてそれは私たちのため、そして今やイエス・キリストが祈った祈りというのはラザロの蘇りでありました。イエス・キリストが祈られた祈り、それは とてつもない到底不可能と思えるような死人のよみがえりのための祈りであり、そういうことも父なる神様は叶えてくださると信じてイエス・キリストは祈られたのでありますし、でそれは群衆のため、すなわち私たち一人一人のためであると、このようにキリストは言われて祈られました。そしてキリストはここでラザロよ出てきなさいと大声で叫ばれたと言われております。ラザロは墓の奥からそこに寝かされていたのでありますけれども、今や布にくるくる巻かれたままその姿をみんなの前に表します。ラザロは死んだ人と明記されております。表現されしっかりと表現されております。これ以上明白な言葉はありません。その死んだラザロが確かにぐるぐると布に巻かれてはおりましたけれども、みんなの前に姿を現した、生き返った、このように福音書を私たちに語っております。詳しいことは何も記されておりません。ただここに記されております完結にラザロがよみがえったということが記されているだけと言ってもいいと思います。細かなことは何も記されてはおりません。そしてここに記されていることは誰もが思うことでありましょうけれども、到底死にがたい、実際そこで死んだ人が蘇ってくる、生き返ってくるというこの箇所を読んで直ちに死にいることができる人は私は誠に幸いだと思います。書かれてあることを単純素直に受け止めることができる、そのような人はもちろんおられます。私はそういう人は幸いだと思いますけれども、大抵の人は常識から言っても、あるいは長い私たちの人生経験から言ってもこんなことはありえないと思うのが当たり前のことだと思います。ごくごく自然なことだと思います。ここに記されているような死人の復活を信じるということのできる人はあまりいないと思います。私はそれはその思いは当然のことだと思います。しかし信じられないからもうダメだとは思いません。信じられないのならばその信じられない気持ちは普通として切り捨てる必要はないと思います。信じられないのに無理に信じようとしてもそれは無駄なことだと思います。ただ大切なことはここに書かれてありますことは口頭無けいと言って切り捨ててしまわないことだと思います。こんなことは信じられない、こんなことはありえないと言ってもうここで思考停止、もう考えることをやめてそして立ち去ってしまう、聖書をパタンと閉じてしまう、そういうのが私にとっては一番残念なことだと思っております。信じがたいという気持ちがあるのはそれは当たり前のことです。私自身の経験でありますけれども、信じるとは何かというこの気持ちを、心を口で言葉で表現することは大変難しいと思います。信じることとは何ぞやと言われればそれを説明することのできる人はほとんどいないのではないかと思います。そして大抵の人は信じるか信じないかという二者択一に片付けようといたします。信じていないのなら信じていない、信じるなら信じる、信じるか信じないかどちらかだと、このようにお答えになる人が多いのではないかと思います。信じるということがわからない、 あるいは信じるか信じないかしかない。で、自分は信じないという側に置いてしまうということが多いのではないかと思いますが、私は信じるということと信じないということの間には曖昧な部分があると思っております。どういうことかと申しますと、信じたいという思いというものがあると思います。信じられないけれども信じたい、これはですね、私は信じるか信じないかというその間にある曖昧な考え方あるいは感じ方だと思います。ですからラザロのこの蘇りというこの部分を読みましても、信じられないというのは自然な感覚でありますけれども、同時にこのことを信じたい、ラザロの蘇り、死人が蘇ったというこのようなことがあってほしい、あるいはありうるかもしれない、あるいはあると信じたい、こういうですね、中間部分があると思います。信仰というのは私そういうものだと思っております。確かに確信というものがありますけれども、実は改革派信仰では全てのことが確信できるではわけではない。キリスト教が教えています全てのことを、全ての人がクリスチャンというのは確信しなければクリスチャンとは言えないなどという信仰を私たちは持っていません。むしろ信じられないことがあってもいいんだというのが、これが私たちの信仰でありまして、そしてその中間部分があっても曖昧もことした部分があってもいいと思うんです。私はかつてこのようなことを皆さんに申し上げたことがあるかもわかりません。キリスト教信仰とも否定しなければそれは信じているんだと、否定しなければ私はもう断固と信じないというのでなければその人は信じているんだと、キリスト教に友好的な人もあれば 今言っておりますように、何とか信じたいとこれを願っているような人々もありますけれども、私はそういう人は信じていないのでありますから、中間部分に属するんだ。そして中間部分に属するということは、それは私は信じていないわけですから、信じているとしか言いようがないだと思います。信じているか信じていないかという二分するんでした。でも私は今申しましたように、中間的な曖昧な部分があってもいいと思います。ラザロのこの蘇りというのは、誰もが信じられるものではありません。そう簡単に信じられてたまんものかと私は特に思いますけれども、ここに記されていることは、それはやはり信じたいもの、あるいは信じて受け入れたいものだと思っております。そしてそれでいいのだと思います。無理にここにあることが絶対確実だと信じることができる人はもちろん幸いです。だけれども、ありえないかもしれないけれども、ありえるかもしれない。そういう曖昧さの中で、この聖書の箇所を読んでもいいのだと思います。そして、私はイエス・キリストがそのようにお祈りしてくださるのであれば、信頼の神様はどんなことでも聞いていてくださる、これイエス・キリストの信仰であるならば、私たちもそのように祈ることが許されているし、そして私たちもラザロと同じようによみがえることができるかもしれないし、できるように神様私たちにしてくださいと、このように切に祈る、そのようなレベルでも十分だと思っております。決して不信仰を進めているのではありません。むしろ逆です。 信じないというふうに決めつけてしまえばもうそれでおしまいですけども、信じられない私たちですけれども、キリストならばそれをしてくださるかもしれないという期待を持つ、あるいは信じたいという切なる願いを持って、なおイエス・キリストにその身近なの現れを願い続ける、それでいいのだと思っております。もう一度この場面を想像していただきたいと思います。想像するだけであります。確かに単純な事実だけしか記されてはおりませんけれども、多くの人々の前で間違いなく行われた。そして先ほど申し上げましたように、本当にリアルに書かれてあるなと思います。実際目で見た人がこのように書いてある、書いている。実は聖書の特に福音書、あるいは使徒言行録、あるいはパウロの書簡というものは、実際私はイエス・キリストのよみがえりを見たという復活の証人たちが書いた文章です。ですから書いた文章ですから、それを信じないというふうに思うのも当たり前のことかもしれませんけども、復活の証人たちが書いた文章をそのように無限に退けていいのでしょうかと皆さんに問いかけたいんです。ラザルの復活ということをこれは信じられないというふうに決めつけて、ゴミ箱に紙くずを捨てるように捨ててしまっていいのでしょうか。いや、むしろこんなことをまともに書いている著者がいる、そしてそこに書かれている方たちの単純明快だ、これは信じてもいいのではないか、あるいは信じられる可能性があるのではないか、そういうふうに自らに言い聞かせるならば、この箇所は違った目で見ることができると思います。ラザロよ、出てきなさいと大声で言われたその言葉がどんなに大きな力を持っているか私たちは分かると思います。人間の言葉はどんなことも起きません。でもイエス・キリストの御言葉は死人をも蘇らせることのできる言葉だと。神の言葉とはそのように単なる音声ではなくて、人の心の中に入っていきますときに私たちの心に大いなる出来事が起きるんだと。これが神の言葉だと私は思います。そしてこれこそがイエス・キリストがおっしゃった神の栄光を見るということです。神の栄光を見るというのは何かまばゆい輝きを見ることではありません。そうではなくて、そこに驚くべき神様の御業を見るということです。その神様の御業を私たちは自分のうちに見ることができるわけです。それは私たちのうちに、それは初めはかすかであっても細々とであるかもしれませんけども、イエス・キリストの復活を信じる信仰、死に対する勝利の神の御業、そういうものは私たちのうちに少しずつ信じる思いが起きてきますならば、それはもう神の栄光を見ているということになります。私たちが死んでなお生きることができるという望みを持つことができますならば、その時に私たちは神の栄光を見ているということにならないでしょうか。キリスト教信仰というものは、そのように神の栄光をこのように見ることのできる期待だと思っております。希望だと思っております。もうこのようなことはここで切りたいと思います。皆さんもご自身の信仰についてぜひ考えていただければと思います。ただ私はここで強調したいことは、ラザルを出てきなさいと大声で叫んだら その死んだ人がよみがえったというその事柄です。そしてここで思い出してください。イエス・キリストは人間の死を見て、あるいは死のことを考えて激しく憤られました。その解釈の可能性を私は申し上げました。そうであるならば、罪に死んでいた者がここで生き返らされたということでありますけど、そのことが神の栄光を表すこと、そうであるならば、その死は罪がもたらしたものです。罪、それは神に背を向け、神の律法に違反すること、神の義に違反することが罪であります。私の父祖アダムが神からしてはならないという善悪を知る木から取って食べるという罪を犯しました。その罪が人間の世界に死をもたらしました。アダム以来、人は死ななければならない運命を持っております。そしてその死は人間にもたらしい悲惨な結果を生んでおります。このキリストの憤りは、それは罪に対する憤りであると申し上げました。キリストはその罪を抹消するために、消し去るために十字架についてくださいました。罪は誰かが身代わりにその命を提供しなければ決して許されることはない。これは神様の決心でありました。生き贄の動物は、それはその犠牲の象徴として神に捧げられました。子羊やヤギや牛、貧しい者にとっては小鳥、その者の命を神に捧げることによって、その罪は消し去られます、贖われます。キリストの十字架はその罪の贖いのためでありました。このラザロの復活の根底と申しましょうか、根本にあるものは、それは単に驚く奇跡だけではありません。そこで起きておりますことは、その死をもたらした罪そのものをキリストが十字架の上に置いて問題解決をなさったということです。ラザロの復活には、その根本にはキリストの十字架の存在を私たちは気がつかなければなりません。キリストは、私は来月ですね、の末に受難週を迎えるんですけれども、そのためごとにキリストの十字架の苦しみを覚えることになりますけれども、それは何故の十字架であったのか、それはこのラザロの復活が起こるための十字架であったということです。ラザロの復活は、それは私たちの蘇りです。私たちが蘇るためにキリストはあえてゴルゴタの丘の上で最大級の苦しみを味わわれました。ですからラザロの復活に私たちはただ驚いているだけではなくて、こんなものは信じられるとか信じられないかというところにとどまっているのではなくて、そのような死の呪いから私たちを贖い出すために、キリストはこの世においでになり、使わされて、そして次には十字架の上で処刑されてしまった。そのことを今日も覚えなければならないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、ラザロの復活という到底信じることができないような驚くべき出来事を記されている箇所について今日学ぶことができました。誰もこんなことは信じることができませんけれども、しかし聖書は淡々とこれが一つの出来事であったと記しております。私たちは信じがたいのですけれども、しかしその時にこそ神に身を向け、イエス・キリストの御心に 心を止めて、そこに起こった事柄が起こるかもしれないという思いに導かれ、あるいはこんなことが私たちの上にも起こってほしいと、そのように期待することができるようにしてください。私たちには 100% を受け入れることができないにいたしましても、しかしここでなされた神様の大きな御業に心をいつも開いて、そしてそこに 神様の大きな御業への期待をいつも心に留めることができるようにしてください。そしてその信仰が徐々に徐々に私たちの心の内に定着していきますようにお守りください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。
賛美歌271番、ごめんなさい、301番
今日の感謝祈祷は高知信子司会にお願いします。